おはようございます。高原豪一郎です。さて、来週6月の第3日曜日は父の日です。そういうことが関係してるんでしょうか。最近本屋さんでお父さんに関する書籍が随分出版されているようです。そのうちの一冊に父が読めなかった手紙というタイトルの本があります。これは去年亡くなられた小渕元首相の長女、明子さんが編集された本です。小渕さんは去年の4月2日に脳出血で倒れられ、そして5月14日に亡くなられたのでした。その闘病期間の間、全国から324通のお見舞いの手紙が届いたんです。それをそのまま収録した本なんですが、どういうわけか手紙の多くは小中学生が多いんです。ニュースで 100% ダメだと言ってたけど、僕は奇跡を信じます。早く元気になってこの手紙を読んでほしいです。中学1年。元気になったらぶっち本してください。待ってます。小学6年。僕は今年高校2年になる16歳で、まだまだ未熟なのはわきまえてるつもりです。しかし野党の党首や政治のジャーナリストの言う意見は、まるで自分は何でもできるかのように思ってるようで、無責任としか思えません。首相の立場の辛さをしみじみ感じます。小渕さんの娘さんはお父さんの耳元で、毎日毎日声を上げて、繰り返し繰り返しこの手紙を読んであげたそうです。それが何より父を元気づけると娘心に分かったのでした。ここにはたとえ物言わぬ父でも、その状態を気遣う気持ちが滲んでいて、私はとても感動いたしました。しかし世の中には、良い父親ばかりとは限りません。昔アメリカの刑務所で、母の日に無料でメッセージを伝えるサービスをカード会社が募集したところ、刑務所内に行列ができたんですね。そこで、父の日にも同じサービスを募集しましたところ、一人も来なかったという話があるんです。お母さんには懐かしい思い出がいっぱいあって、母の日にいろいろ言いたいんだけれども、父親には別に取り立てて言うことはないと。いな、父と呼べる存在がそもそもいない家庭であるのかもわからない。凄まじい家庭崩壊の、この現状があるのです。最近は、母親による幼児虐待についても続々と伝えられてきているようにもなっています。一体解決はあるんでしょうか？さて、ある時キリストは弟子にこうおっしゃったんです。だからこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ。皆が崇められますように。もし、あなたが実に素敵なご両親に恵まれていらっしゃるのであるならば、あなたに素晴らしい両親を備えてくださった神様に感謝されたらいいと思います。皆がその祝福を持っているわけではないからです。しかし、もしあなたがひどい仕打ちを受け続けてこられたのであるなら、あなたの本当の命のルーツは人間の親にではなく、天の父にあると知ることです。私は先日、天のお父様と祈り続けてというエッセイを読み、大変感動いたしました。これを書かれたのは、大塚博人さんという、大変な幼児期を過ごされたクリスチャンの方です。少し長いですが、読んでみたいと思います。私は父親という存在を知りません。後に離婚していたことを知りましたが、死んだと聞かされていたので、私にとって親とは母親のみなのです。私の幼少期、彼女は祖母の内縁の夫に私を預けてホステスとしていました。6歳の時、金融業者の愛人となった母は美容院を与えられ、私と同居を始めました。激しい性格でしたが幸せそうでした。しかし2年ほどで金融業者が倒産して、母と私は見知らぬ暴力団員に引き渡されてしまいました。その生活を屈辱的に感じた母は、ある時私の首に手をかけて、死のうと言いました。私は必死に死にたくないと訴えました。この後、ことあるごとに、お前が今生きているのはあの時に、と言われ続け、 地獄に引きずり込まれるような気持ちがして心が痛みました。しばらくの時が経ち、小学3年の1学期に金融業者と共に、ある暴力団事務所の経営するアパートに住むことになりました。ここで私は、大人2人の八つ当たりの的となってしまいました。とにかく毎日毎日手足で殴られ続けていました。ある日よく遊んでくれていた若い組員が、今日は家に帰らん方がええぞ、とレストランへ連れて行ってくれました。その後、帰宅すると、大地震の爪痕のごとくに、家具、食器が散乱していました。心が荒れていた母が暴れていた後でした。一人部屋の隅で、足を切って痛いと泣いている彼女の姿がありました。私は包帯を巻いた記憶があります。またある日突然金融業者が、お父さんと呼べと殴りかかってきたことがあり、大変驚きました。私はお父さんと呼ぶようにしましたが、心の中でおじさんはおじさんだと思っていました。それからしばらく祖母の内縁の夫宅に預けられていた私は、小学4年の2学期に母親と同棲中の若い男性と3人で住むことになりました。翌年妹も誕生しましたが、2年ほどで離婚して飲食店を経営し始めました。この頃の出来事で印象的なのは、体が大きい私に母は、私の手が痛いで、これからは物で叩くでな、と言い、それを実行するようになったこと。背丈が母を抜いてしまったために、プライドを傷つけたのでしょうか。これから叱られる時には座れ、と言われたことです。この座って叱られることは、本当に辛い経験でした。立ってハンドバッグなどのものを振り回されたことは比較的痛くない部位に当たるのですが、座っていると顔や頭に当たって痛いのなんの。避けると余計に怒るので、されるままになっているしかなかったのです。その後も中学生の途中から私が邪魔になって一人暮らしにされてしまったり、私の将来のためにとの理由をつけて愛人に家をねだったり、大学の授業料を払おうと思い、奨学金を銀行へ引き出しに行ったら、母が使い込んでいたり、いろいろなことがありましたが、現在でも母の態度に変化はありません。こうした経験から私は、また自分を大切にする術を知らなかったために、自分を愛するようにと聖書にあることが理解することできませんでした。その結果、洗礼を受けた後も病気や借金を苦に2回の自殺未遂をしてしまっています。神様のお心を真に学ぶことをせずに、刹那に暴走して罪を深めてしまっていたのです。もう神様に救っていただくより道はないところまで来て、ようやく気づいたのです。私がどんなに神様から背を向けていようとも、そんなことに関係なく、神様の方が私のことを捉えて離さずに、最善の愛で私の傍らから離れずに、いつも臨在してくださっているという事実に。そして最後の方でこう書いていらっしゃいます。ある日気づきました。私は父親を知りません。しかしずっと祈りの時に、ご愛なる天のお父様と語り続けていました。私はすべての中で一番の絶対的な父親が存在していたということを知ったのです。あれだけ散々に踏みつけにされたところから見事に立ち上がっていかれる、立ち直っていかれる、その様子がルル文明に書かれてあるんですが、それはなぜそのように回復することができたんでしょうか。天におられる全能の神を父親として仰ぐことによって、神ご自身が彼に正しい自尊心を回復させてくださったからです。天におられる全能の神を、天におられる私たちの父と祈ることが全ての始まりだったんです。ところでどのようにして天におられる偉大な神の子になることができるんでしょうか。聖書にこう書いてあります。しかし、この方イエス・キリストを受け入れた人々、すなわち、イエス・キリストの名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。誰でもイエス様を自分の救い主として信じるなら、その人は神の養子とされます。養子といっても、決して、肩身の狭い養子ではありません。 実はこの当時ユダヤの律法によると、実の子供を勘当縁切りすることできても、養子だけは縁切りすることはできないというルールがあったんです。どんなことがあってもあなたを捨てない神が父として今お待ちになっています。どうぞこの方のもとに帰ってください。心からお勧めしたいと思います。